さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと明代和志です。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。すいません、ちょっと諸事情で無理やり今テンション上げようということでね、
よかったよかった、
うーんとこね、気張ってみましたけども、ね、
はい、すいませんね、
漏らしてないですから大丈夫ですよ。はい、最近ほらみょんちゃんがね、また再びアンダーグラウンドな世界に潜り込んだなんていう話をねしたりね、ブログに書いたりしましたらね、みょんちゃんは某バンドを辞めたのかみたいなね、反響がなんか各方面にね飛び交っておるというね。
そんなでもないでしょ。でも
そんな反応、まあ数件ですけどもねということでね、まあ辞めちゃいないけどもね、やってないみたいな感じでね、お休み中ということでね、まあそういう状況でね、まああまりバンド活動には今年はね、いろいろ忙しいもんだよね、僕もね。
仕事がね。
皆さん、いろいろ忙しいんですよ。貧乏暇な人言いましてな。うん。ね、それはナンバーズ4もね、買おうと思った数字が数日前に来てるわけですよ。90何万でね。
お金に縁がない人生だっていうことですよね、やっぱりね。
また君はね、せっかく今無理やりこうテンション上げようとしてるの、また落とすのか。
そんなふりするからですよ
ね。まあ、確かにね、今自分でそっち持ってったけどもね。いや、大丈夫ですから。無理やりね、漏らさない程度に決まっていきますからね。はい。はい、で、今日はゲストは誰ですか？
はい、今週のゲストはブラバンファミリーの岩手大学准教授牛畑克史さんです。
出ました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんばんは。
久しぶりですね。
お久しぶりです。
まあ番組外ではね、あったりなんだりしてましたけども、ね、
久しぶりにここに来ました。
番組としては久しぶりということで、はい、今週一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今週のブラバンはこういうメンバーでお送りします。さあ、今日のゲストはブラバンファミリーの牛畑さんということでね、はい、まあ、牛畑さんと言いますとね、まあ、僕もそうですけども大変な野心家としてね、
野心家
この界隈では有名ですね、はい、もういろんなものをね作り出すのが大好きっていうことですけども、はい、まあその中でもね、岩手ブリティッシュプラスバンドなんてのもありますけど、最近どうですか、あれは。
最近先日出たじゃないですか。
ああ、そうですね。まあ、最近、ね、まあ、最近、あれはいつでしたっけ、クリスマスの後、12月26日
ですね。はい、定期初の定期演奏会やりまして、
やりました、
ムンちゃんが司会だったんですね。
そうですよ。
あれは成功したって言っていいんですかね。
どういうことですか、成功じゃないんですか。
まあ、そう、演奏会って演奏の質だけじゃなくて、そうお客さんがいっぱい入ったとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、儲かったとか儲かんないとか、そういうね、まあ、
その儲かった儲かんないは分かんないですけど、お客さんの入りはどうなんですか。僕としてはパッと見てですね、結構入ってるんじゃないかって思いましたけども、
じゃあまあ成功したんでしょうね。演奏もね、最初はもう、まあ、指揮者だからなかなか言いづらいところもあるんですけど、どうしようかなって思ってましたけど、もう急激に前2日ぐらいでどーっとこう良くなって、いいコンサートになったと思います。
ですね、
手前味噌ですが、
ちょっとね、天気がね、
そうでしたね、
どか雪でしたんでね、
漏れましたね、
僕も車断念してね、結構会場に近いところに住んでるんですけど、タクシー呼んでいきましたからね。
歩こうよ。
いやいや、歩くのも大変なんだっつうの、あれぐらい、ね、
そうだけど長靴だったら大丈夫だよ。
長靴でさ、あなた一応僕も司会者としてね、こう立派な衣装とか持って、いろいろ、ね、荷物持って雪の中いっちらおっちら歩いていくのはね大変よ。
そうか、
朝起きてギャフンとなってもタクシー屋さんに電話ですからね。
まあでもタクシー来たからよかったですよね。
まあそう、あの雪でもね。結構うちのもうド近所にねタクシー屋さんあるもんですからね。
ド近所に。ああ、そうよかったですね。ね、
帰りは牛畑タクシーで。
ああ、よかったですね。
そうなんです。
こんなことがありましたね。今年もブリブリっていくわけですか。
まだちゃんと決まってませんけど、今度多分総会をやって、うん、新しい年度のその予定を決めるので、ね、おそらく、年に1回か2回はコンサートやっていこうと、
なるほど、
方向で行くと思いますが、まあ私指揮者だから運営関係は、ね、そういう担当の人たちがやってますんでね、その結果を聞いて多分後日ご報告できるんじゃないかと思います。はい、
まあ、何とぞ一つですね、司会がお入りようの際はですね、みょんちゃんに一言かけていただけるとですね、
幹部に言っときます。
私もあらん限りの力を尽くしてですね、喋、はい、り倒しますので、ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、もう一個ね、ありますよね、牛畑さんといえば。
そうですね、ちょっと開店休業中なんですけどもね。
IBS。
IBS。まあ、あれはプロフェッショナルのバンドっていうことで今考えてますから、やはりその学校コンサートに対応できる今ちょっと組織作りっていうか、その形態をどんなふうにするといいかなと思って考えてるんです。
なるほど。
ですから万が一今聞いてる方に、学校の先生方がいらっしゃったら、ぜひお宅の学校のコンサートに IBS どうですかっていうふうに言いたいと思います。
岩手プラスゾリステン、
はい、そうです、岩手プラスゾリステン。 やはりあの吹奏楽のコンサートっていうのは少ない人数で大きな音が出ますし、管弦楽に比べるとジャンルが幅広いですよね、ポップスはできるし民謡はできるし、行進曲も何でもできると、
そうですね、
そういうことがあるので、あの学校のコンサート特に中学校小学校なんかとてもいいんじゃないかと思ってるんで、これは真面目にあの宣伝したいなと思っております。
やっぱこの音楽のね取っかかりとして吹奏楽というのは非常にね、いいですからね、あとね、ウーシャツさん、ブラスキャンプみたいなこともやってましたよね。
そうです、ブラスキャンプは、まあ、昨年ちょっとちっちゃかったんですけど、今年も今ちょっと8月にやるか9月の連休やるか迷ってるところなんですけども、これは年度改まる直前にその新年度の日程が出てから、あと、まあ知り合いの先生方とかに聞いて、どういう時期にやるといいのかなということをまず、熟考してから、日程を考えようかと思っています。
でまた、先週ね番組でもちらりとコンサート情報で告知しましたけども、なんですか今度料理サイタルなんていうのも、ね、
そうなんです、これ全然あの宣伝してないので、あのこれ聞いてる人皆さんよろしくお願いします。2月の10日、森劇タウンホールで、7時からかしら、
そうですね、
ピーター・リンクっていうあの今仙台フィルのテューバ奏者のアメリカ人がいるんです、彼が一緒にリサイタルやろうって言って、10日に盛岡、13日に仙台っていうことで、小さな小さなデュオリサイタルをやろうと、コンサートの半分は各々ソロを持ち寄って、コンサート半分は、デュエットをやろうと、そういうことで今あの企画して進めてるんですけども、何せちょっとねもう誰にもチラシ配ってない感じ今日ね初めてあのミョンちゃんに配ったぐらいなんでミョンちゃんは来てくれるとは思いますけども、あんまりたくさんお客さん来ないかなって今一生懸命宣伝してるところです。
間もなくですからね、
そうですよ。
でね、あのピーター・リンクっていうのは、我々ピートって言ってるんですけど、面白い男で、仙台フィルに来る前に英語のネイティブの先生として1年か2年日本に住んでたんですよ。だからすごい日本語が上手なんです、で多分日本に住んでるアメリカ人のブラスプレーヤーで、日本語で全部、例えばこういう番組の、あのお話なんかも日本語で全部できる人なので、これほど日本語使える人少ないんじゃないかなと思うんですよね。
若干こわもてな感じですけどもね。
そうですね、髪の毛一本もないんですけど、
そうですね、
もともとないのかないようにしてるのか分からないんですけども、でやはりあのシカゴでも大活躍していて、あのフリーランスで相当いいとこで弾いてたって人なので、もちろん ものすごい上手ですし、あと人間もとても気さくなんですよね。
あそうなんですか、この顔で、この顔でって失礼ですけどね
会えば分かると思いますけどね、ものすごい面白い男なので、その人となりにあの触れに来ていただけたらいいと思うんですけどね。
ゲストにも来てもらいたいですね、ブラ
スの。そうですね、ね、
いずれあの連れてきますから、話聞いてやってください。
日本語が喋れるっつうなら僕も ね、あの外国人との交流やぶさかではないですからね、
もちろん英語も話せますよ、
それはね勘弁していただいて、
日本語でお願いします
相手英語で来ると僕あのボディーランゲージになっちゃってラジオでも放送に向かないくなっちゃいますんでね
そうか、でもそのくらい日本語上手なんでね、すごくいいと思いますよ。はい、
どうしてまた牛畑さんのユーフォニアムを聞くね、いい機会ですよと、
私はおまけに考えていただいて、
2月とか木曜日午後7時から、
はい、
盛岡劇場タウンホール、
はい、
ということでこれ聞いてね、心が洗われる思いでね、楽しい楽しい3連休に突入するなんつうのね、
いいですね、
勢い余って13日仙台まで追っかけちゃうみたいなね、
そんな感じ、ぜひそれもいいですね、
ということで今週はプラバンファミリーの牛畑さんをお迎えしておりますけどもね、
はい、
この間ねパシフィックブラスオルケストラの柏立さんに来ていただいた時もね、来年度の吹奏楽コンクールの課題曲っていうのをね、ちょこっと話題に取り上げましたけどもね、そういうことで今週も課題曲が2曲ダダーンといきましたけども、お話は自由曲の方に行ってみようかななんていうね、ところでね、僕思うんですけどもね、自由曲って自由でいいんじゃないのって思うんですけど、
そうですよね、
ただなんかこうね、いろいろその課題曲との相性云々とかね、コンクール向き不向きとかなんかいろいろ考えるときにね、なんかあるみたいでね、僕はどうもいまいちその辺がねよくわかんないんですけど、どういう観点で選んだらいいんでしょうかね、自由曲って。
いやこれは難しいですね、私はあんまりコンクールそんなに得意な方じゃないのでよく失敗するんですけども、やっぱりあの自由曲だけど不自由なのは時間の問題だと思うんですよね。
まずはね、それはありますわね、
結局課題曲の時間が決まらないと自由曲決められないと、でまあカットもう元々カットっていうのはまあ軽い著作権違反なので、やっぱりそれはもちろん本来やっていけないけれども、ただそういう時間の元々の制約があるのだから、そういうカットのそのしやすいしにくい、 っていうこともあるので、そういうことでやっぱりまず時間の制約があるでしょう、それから次に技術の制約がありますよね。いくらいい曲だからといっても、うん、この音が出ない、この指は回らない、うん、この楽器がない、うん、あとこの人数じゃできない、いくらでもその制約はあるので、うん、そしてどうしてもそれで不自由になってくると思うんです、うんうんうん、少なくともみょんちゃんがそう思うのはそういう理由からじゃないかと思うんですけどね。
まあなんて言いますかね、うん、そういうバンドの事情とかね、なんかこう尺の長さとかね、そういうのは分かりますけどね、なんかこう会場で聞いてますとね、たまにこう隣の方とかで結構コンクールになるといろいろにわか評論家がわっとこうね
まあね、うん、
出てくるじゃないですか、うん、なんかこの曲はコンクール向きじゃないよねみたいな話とかね、よくされててね、うん、
そう、とある僕も審査だけは何回もやったことあるので、うん、とある有名なあの方作曲家かの人が、はい、課題曲も、まあ、いわゆる現代曲だった、表紙も難しくて調のないタイプの曲で、うん、自由曲も同じタイプの曲だったと、うん、でその時に、私は選曲という意味じゃなくて彼らを低く評価しました、これは要するに点数を低くしたという意味じゃなくて、うん、その作曲家の先生の中で評価を低くしましたと、うん、それはどういうことかっていうと、要するにあなたたちは何を審査されたいのっていうことがわからないんだ、
は
あ、なるほどと。で要するに、まあ、これは書道の審査でも、ね、合唱でも絵画でも何でもそうだけど、自分が何かを審査してもらおうとするときは、うん、自分の一番いい部分を見せて、
はい、
あるいは、悪い部分も見せて、うん、で私のどこがいいですか、どこが悪いですか、うん、ということを審査してもらうわけですよね、うん、でそこでやっぱり、そういうある一種類の音楽だけをやるっていうことで、うん、やはりそれはあなたたち何しにここに来たのと、
うん、
要するにあなたたちは歌うところを見せなくてよかったのと、
うん、
綺麗な超三度のハーモニーを聞かせなくてよかったのと、
うん、
クライネットの美しいサウンドは聞かせなくてよかったのということが多分問われてくるんです。これはもちろん審査員ですから上手下手で、うん、審査するわけで、うん、そういうことで点数を、まあ、もちろん引いたりしてもいいでしょうけど、うん、その方はそうはしなかったと。ただ、うん、根本的な意味合いで彼らはコンクールに何しに来たんだろうねっていう感想を言ってた場合がありました。
は
あ、そうなるといくらいい賞を取っても審査員にそういう感想をたった一人であってもね、うん、そういう感想を持たれるっていうのはどういうことなんだろうと。はあ、で私もその同じ席で審査してましたから、まだ釈然としないまま審査して、ええ、まあ点数も出して、私自身はあまり上手だと思わなかったからいい点数ではなかったんですけれども、うん、あまりそのなんかこう釈然としない気分があんまりはっきり自分でよく分かんなかったんですけど、ええ、その先生がおっしゃったことを聞いて、あ、自分が釈然としてたらそういうことだったのかと、確かにそうだねって思ったんですよね、
うんうん、
その点で言うとやはりその自由曲に持ってくるものというのは、うん、そのバンドがの能力あるいはそのいいところが一番出やすいものをやっぱり持ってくるべきだと、
うん、なるほどね、
思うんですよね。だからそういう疑問を審査員に抱かせるというのは、それは作戦としてね、コンクールでいい賞取りたいからって言って作戦としてあるかもしれませんけど、うん、当の審査する我々にとってはそれはいい方向に出る時もあるでしょうけど、ね、完全に裏目に出る方向もあるので、
はあ、
ちょっと危険なんじゃないかなって。これは決して現代曲が悪いって言ったわけじゃなくて、ね、その姿勢っていうんですか、コンクールに出る姿勢の問題です。すいません長くなって、ええ、そういうことなんです、
ええ、なんかでもね、そのバンドが現代曲が超得意でね、もう自分たちも得意なこの現代曲で押すんだって言って言ったのに、そう思われたらちょっと悲しいですけども
ね、
あ、でもそういう観点はちょっとね、なるほどね、あるんですね、そういうのは ね、もう好きなのやったらいいじゃないかみたいなね、僕なんて
自由曲ですからね。
そうそうそうそう、
まあ、あとやっぱり好きな曲っていうんだけども、そのメンバーは大勢いますよね、
う
ん、
そうですね、
だその中には当然その曲が好きは好きだけどそんなにっていう人とすごく好きっていう人いますよね、
うん、
じゃあ一体どこの判断になるのかっていうと、次の問題はやっぱ指揮者がどれだけその曲好きかと、
はいはい、
愛情を持ってるかと、やっぱり時々特に学校の先生なんかでどんな曲が自由曲いいですかって聞かれたりするんですけど、
ええ、
やっぱり先生の好きな曲いいんじゃないですかねって、うん、そうじゃないと長く付き合えないと思うんですよね、
うん、
やっぱり春から夏まで長いと9月10月まで付き合うだから、うん、ちょっとあんまりその先生がいくらね、これは自由曲に向いてるかと思っても、
うん、
なんかこの曲面白くないなと思ってると、それはやっぱりそのまま演奏になって現れてくると思うんですよ、ね、やっぱ人がやってることですからね。まあだから好きっていう話で言うと、やっぱり指揮者が一番そこに情熱を傾けやすい作品がいいんじゃないかと思います。
指揮者と奏者の好みが全くかち割れてたらもう目も当てられないですけどね、うん、
大変ですけどね、
まあ、それもあると思うんですよね、うん、でそれも含めてやっぱり演奏の団体だから、うん、指揮者はやっぱり一生懸命その曲の魅力をリハーサルでその団員に伝えると、うん、で団員はそれに感化されて、あ、やっぱりこれなんか最初はあんまり大していいと思わなかったけど結構いい曲だねって思ってステージに立つと、うんうん、そうするとそれがお客さんなり審査員のところにポジティブなイメージとしてちゃんと聞こえてくると、そうするといい賞にやっぱり結びつくんじゃないでしょうか。
なるほどね。
ちょっと綺麗すぎましたね。
もう僕みたいにいつもね何がいいっていう時にねもうただただやりたい曲をただただもうバンバン出してねもう僕あの編成すら考えないで出しますからね。
それじゃダメだってことですよね。
いやまあいいんですよ、編成も多少無理してもね。
なんとかなんじゃないのみたいなね。
そうなんです。
やりますけどね、
背伸びするのは悪いことでありませんからね、うんうん、
いや まあまさにねこれから世の中自由曲とかね課題曲とか決める頃合いでしょうから ね
ということで今週は岩手大学准教授の牛渡克司さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。